深山レベッカのチルトークへようこそ。こんにちは、深山です。この放送は私の好きな作品や日常についてまったり語る番組です。本日は3月公開の気になる映画をいくつかご紹介します。それでは早速1本目、3月11日金曜日公開の映画なんですが、ザ・バットマンですね。こちらは DC コミックスを代表するダークヒーロー、バットマンの最新作になります。最近までずっとベン・アフレックが演じていたこうバットマンの世界っていうのがあったんですけど、 DC エクステンデッドユニバースって呼ばれるような世界観でしばらくバットマンとかあとスーパーマンとかの作品をやっていたんですが、その作品群の世界とはまた違ったシリーズとして描かれているのがこのザ・バットマンという作品になってます。で、監督はマット・リーブス監督ですね。クローバーフィールドシリーズとかがちょっと有名かなっていうような感じですね。結構こう未知の生命体が襲ってくるシリーズで、こう手持ちカメラみたいな手ぶれがひどいような映像をあえて使うことによって、そういう生々しい感じっていうのをうまく演出した作品の一つですね。で、主演に関してなんですが、ブルース・ウェイン、バットマン役をなんとロバート・パティンソンが演じるということで、私めちゃくちゃ楽しみにしてたんですよ。というのも私ロバート・パティンソンのファン歴結構長くて、もちろんハリー・ポッターに出てた頃から知ってはいたんですけど、ファンだなって自覚したのがもうめちゃくちゃ有名なティーン向けの作品、トワイライトシリーズですね。本当にですね、私トワイライトシリーズが大好きでして、もう何周してるんだろうってぐらい見ているんですよ。やっぱり少女漫画、特にリボンなんかを中心に育ったので、やっぱトワイライトシリーズもしっかり通っていて、でそこでエドワードという吸血鬼の役をロバート・パティンソンがやってて、いわゆるその主人公メインヒロインと恋に落ちる役だったんですけど、まあ素敵だったんですよね。で、すごくやっぱ演技が上手いなっていう風に思っていて、ああいうティーン向けの作品って、その見た目がいかにその作品のキャラクターにこう準じた感じかっていうのも、まあ大事は大事なんですけど、一番はやっぱ演技力だったりするんですよ。若手の俳優さんが多かったりするので、主演の二人とかは結構演技力の高い人を揃えておかないと、なんていうんですかね、こうシリーズものとして作るのが結構しんどくなったりするんですよね。で、そんな中トワイライトシリーズはロバート・パティンソンはもちろんなんですが、主人公を演じたクリステン・スチュワートも本当に演技力が高い2人になっていて、いや非常に面白く作られた作品だったんですよね。あれ、ティーン向けだから、少女向けだから、女性向けだからって見ないのは、個人的には結構もったいない作品なんじゃないかなと思います。あとめちゃくちゃヒットした映画なので、結構そのパロディとして他の映画作品に引用されたりとかしてたりするので、ぜひですね、見たことないって方はこの機会に見ていただくのもいいんじゃないかなと思います。あとロバート・パティンソンで最近で言うと、やっぱテネットのニール役がもう本当に最高でしたよね。あれでロバート・パティンソンファンになったって方結構多いんじゃないかなと思います。私もロバート・パティンソンって言われたら、あ、好きな俳優の一人って答えるぐらいで、推しかって言われると、まあまあ推しではあるけれども、そんなめちゃくちゃ積極的にこう行動まで追いかけてるかっていうと、全然そんなことはなかったんですが、もうテネットのニールの役が本当に本当に最高すぎて、あそこで結構ロバート・パティンソンという俳優に完全に落ちて、で今回このザ・バットマン、ブルース・ウェインの役だったんですけど、もう本当に最高だったんですよ。もうこんな最高なバットマン、まあかつブルース・ウェインですよね、を見れるとは思ってなかったので、もう本当に感動しました。で、私はもう本当に引き返せないぐらいロバート・パティンソンにこのザ・バットマンで夢中になってしまいましたね。で、私の映画好きの友人とかもそうですし、結構ツイッターのタイムラインとかでもこのザ・バットマンでロバート・パティンソンにハマってしまった、落ちてしまったっていう方は非常に多く見かけますね。で、あともう一人出演で結構重要なのが、キャットウーマンが今回のザ・バットマンでは出てくるんですけど、そのキャットウーマン役をゾーイ・クラビッツが演じています。彼女はちょっと前なんですけど、マッドマックス怒りのデスロードでワイブスの一人をやっていたりとか、あと最近だとあれですね、ファンタスティックビーストのリター・ストレンジ役とかをやっていたりしました。割とここ最近よくいい映画に出てるなっていう印象が強いですね。で、このザ・バットマン、どんな話なのかっていうところなんですけど、多分すごく有名な作品なので皆さん大枠は知っているかなと思うんですが、まずこのザ・バットマンはブルース・ウェインがバットマンになってからもう2年ぐらい経ったよっていうところからお話が始まるような感じになってます。 で、主人公のバットマンことブルース・ウェインなんですが、彼はですね、両親を殺された過去を持つ青年なんですけど、まあ、とんでもない資産家の人なんですよ。なので、ご両親とか歴代のその親族がずっとこう、築いてきた財産っていうのをこう引き継いだ人なんですよね。なので、めちゃくちゃなお金持ちなんです。よく、アイアンマンのトニー・スタークと比べられることが多いんですけど、確かだいぶ前に読んだ記事だと、そのトニー・スタークよりもお金持ちっていうような確か記事があったかなと思いますね。で、他のバットマン系の作品でブルース・ウェインどんな風に書かれるかっていうと、基本的には大富豪の青年として書かれることが多いですね。表の顔はプレイボーイの大富豪の青年、裏の顔は夜な夜な街に繰り出しては悪い人たちを成敗するダークヒーローっていうような形になってますね。で、バットマンおよび、まあ、DC シリーズがそうなんですけど、ゴッサムシティという架空の街にいるヒーローとして描かれることが多いですね。基本的にはもうゴッサムシティイコールニューヨークだと思っていただければいいかなと思います。非常にあのニューヨークのマンハッタンの街並みにそっくりな感じですね。ただ実際のニューヨークよりもさらに治安が悪いのがこのゴッサムシティっていうこの世界観なのかなっていうような感じです。で、今回のザ・バットマンにおける主人公ブルース・ウェインはですね、他のシリーズと同様に特殊能力は持っていません。彼はですね、ただただ金持ちであるっていう点とアイアンマンと似てるんですけど、何かこうメカとかを自分で作り上げたりするような、非常にあの賢い頭を持っているんですね。なのでお金と自分の頭を駆使してヒーロースーツとかを作ったりして、夜な夜な街に繰り出して犯罪者を見つけては退治する日々を送っているんですが、ある日ですね、権力者が標的になって連続殺人事件を起こすリドラーっていう知能犯、犯罪者が現れるんですよ。で、このリドラーがですね、このザ・バットマンを非常に意識したような証拠品とかを結構現場に残していくんですね。で、バットマンはもうこのゴッサムシティで活動始めてから2年目ぐらいになるので、ゴッサムシティの非常に有名なバットマン作品には必ず出てくるゴードン警部というキャラクターがいるんですけど、そのゴードン警部と協力してこの知能犯リドラーを追っていくっていうような話になっていますね。で、今回のザ・バットマン見てて、めちゃくちゃ面白いなって思ったのが、探偵もの、ノワールものとして非常に緻密に作ってあるんですよ。で、結構いろんな記事でも言われてるんですけど、デビッド・フィンチャーのセブンとかゾディアックとかに結構テイストが近いような感じになっていて、他のバットマン作品にはないような非常にこう重厚な探偵ものとしての面白さっていうのも詰まった作品になってます。本当にですね、面白い作品なので、実は上映時間が3時間近くあってめちゃくちゃ長いんですけど、本当に見に行くと見応えがある作品になってますし、何よりも主人公のバットマン、ブルース・ウェインを演じるロバート・パティンソンが本当に素晴らしいので、ぜひですね、見ていただけたらなと思います。で、私も公開日に見に行って、感想についてもフィルマークスの方でちょっと細かい感想だったりとかを入れてたりするので、一応ネタバレではない感想なので、事前にもっと詳しいこと知っておきたいなっていう方がいたら、フィルマークスの URL もポッドキャストの説明欄のところに貼っておくので、ぜひですね、チェックしていただけたらなと思います。はい、続いて3月11日公開の作品2本目が、ネットフリックスのオリジナル映画アダム&アダムですね。こちらに関しては映画館の上映はおそらくなくて、ネットフリックスでの配信となっています。もうすでにネットフリックスに入っていただければ見れるような形になってますね。で、2021年に話題になったフリーガイという、非常に面白い SF アクション映画があるんですが、この監督のショーン・レビーと主演のライアン・レイノルズが再びタッグを組んで作ったのが、このアダム&アダムという SF アクション作品になってます。で、ショーン・レビー監督はフリーガイの他にもナイトミュージアムシリーズとかを作っていて、 SF チックなものとか、あとファンタジー系の作品にテンポのいいコメディ要素とアクション要素を入れて作るのが非常にうまい監督なんですね。で、このアダム&アダムについても、フリーガイとかナイトミュージアムシリーズ同様、テンポのいいコミカルな要素もコミカルなアクションも、で、ちょっといい話、ちょっとほろりとくるような話とかも全部こうギュギュッと詰まったような非常に見応えのある作品になってます。で、この作品がタイムトラベルを扱った作品になってるんですけど、ライアン・レイノルズ演じる主人公アダム・リードがあることをきっかけにタイムトラベル技術の発明自体を阻止しなければいけない、そうしないと未来の世界を救うことができないっていうような、結構重大な事件に巻き込まれてしまっていくっていうようなお話になっています。で、もともと主人公のアダムはですね、また別のやりたいことがあって2018年にタイムトラベルしようとしていたんですよ。ただ 追手に結構阻まれて事故に遭ってしまって2022年の世界に不時着してしまうんですね。でそこで12歳の頃の自分自身と出会うことになるんです。子供時代の自分を巻き込みながら世界を救わなきゃいけないっていうような結構大変な事態になるっていうようなお話なんですが、まあ、かなり面白い作品になってますね。フリーガイとかナイトミュージアム好きな方はこのアダム&アダムも相当楽しめると思います。なんかこの監督本当にうまいなと思うのが、まずそのライアン・レイノルズっていうそのコメディ要素を演出するのが非常にうまい俳優さんの使い方っていうのも熟知してるんですよ。ライアン・レイノルズといえばもう何役で有名かっていうとデッドプール役でおなじみの方なんですけど、まあ面白いんですよね。もう立って喋ってるだけで本当に面白いんですよ。とにかくその会話を中心としたコメディ要素っていうのが本当にですね、飽きることなくいろんなところにこうスッスッスッスッって入れ込まれていて、終始楽しく見ることができるんですが、やっぱりタイムトラベルの醍醐味といえば過去やり残したこととか過去ああしておけばよかったっていうことの生産ですよね。そこの描き方がこのアダム&アダムも本当にうまくて、特にですね主人公と母親の関係性というかそこの演出のシーンがですねいくつかあるんですけど、いやもう本当に泣いちゃうぐらい良かったんですよ。普段が結構そのコメディ要素の強い会話の応酬とか、あとすごくテンポのいいアクションっていうのをこうスッスッスッって入れてる中で、すごくうまくその感動的なシーンっていうのをこうグッと入れてきてて、普段がテンポのいいコメディ要素アクション要素がしっかり光ってる分、そのスッと入れられる感動要素っていうところがすごく際立つんですよね。でそれ結構フリー以外でも同じようなことがあったりとかしていて、その全体のストーリーの流れでこうメリハリを効かせるのがやっぱり非常にうまい監督だなと思いました。 Netflix に入ってる方だったら気軽にいつでも見ることができるので、ぜひですね気になったらご覧いただければなと思います。はい、続いて3月18日金曜日公開の気になる映画1本目がシングネクストステージですね。こちらはミニオンズなどの制作を手掛けているイルミネーションエンターテインメントが制作したミュージカルコメディアニメシングの続編になります。2本目の作品ですね。誰もが知る名曲がこう劇中でたくさん使用されていることでも話題になっていて、今回も有名な楽曲っていうのがたくさん使用されているような感じになってます。で監督はガース・ジェニングス監督で、シング1作目と同じ監督ですね。でこの作品出演陣声優陣が本当に豪華でして、まず字幕版言語版の方はマシュー・マコノヒ、スカーレット・ヨハンソン、タロン・エジャトン、リース・ウィザースプーンなどなどなど、前作から引き続き非常に豪華なキャストが揃ってるような感じになってます。で今回から新しく伝説のロック歌手ライオンのクレイというキャラクターが出てくるんですけど、このクレイ役になんとU2 のボノが参戦しているんですよ。でちなみに日本語吹き替え版のキャストももちろん豪華でして、前回同様内村照義さんをはじめとして坂本真綾さん、ミーシャさん、長澤まさみさん、スキマスイッチの大橋さん、大地真央さん、田中真由美さんなども本当に豪華な声優陣が揃っています。で英語版ではクレイ役をユツのボノがやってるんですけど、なんと日本語吹き替え版ではビーズの稲葉さんが声優初挑戦でこのクレイ役をやるらしいんですよね。で実際に声優の方が歌も担当されるので、まあ、その点でも非常に楽しみだなっていうような作品です。シングとかこういうアニメーションの映画系って毎回字幕版で見るか吹き替え版で見るか迷うんですよね。ただ私やっぱりハリウッド映画が好きなので、まあ、その観点からいくとやっぱり字幕版で見たいなっていうのはありますね。ただもし私と同じように字幕版で見てみたいよって方は公開劇場が結構限られているかなと思います。アニメーションの字幕版って案外少ないんですよ。やっぱり吹き替え版で見たいっていう需要の方が多かったりするので、大手シネコンとかだと割と吹き替え版しかやってないみたいなこともあるので、もし字幕版見たいよって方はなるべく公開から早めの時期にしっかりリサーチして見に行っていただければなと思います。でこちらの作品なんですが、基本的には前作の続きになってます。なってますが、多分ですね前作見てなくても全然楽しめるんじゃないかなと思います。メインはやっぱり楽曲ミュージカルなので、まずこのシングネクストステージ見て各キャラクター過去どういう感じだったんだろうっていうのが気になるっていう風になったら、1作目のシング見ていただくとかで全然いいかなと思います。はい、続いて3月18日金曜日公開の気になる映画2本目がガンパウダーミルクシェイクですね。この作品が犯罪組織に立ち向かう女性たちを描いたバイオレンスアクション作品になってます。でこれ主演がですね、MCU ガーディアンズオブギャラクシーのネブラ役でおなじみのカレン・ギランが主演なんですよ。 で、カレン・ギランで言うと MCU のネブラ役に加えて、最近だとあのジュマンジのレメイク版とかにも結構出ていたりとかして、アクション映画割とよく出てるなっていう印象なんですよね。で、この作品がハリウッド映画よく見てるよとか海外ドラマよく見てるよっていう方からしてみると、結構ですね豪華な女優陣が揃っていて、まずですねスパイキッズのママ役カーラー・グギーノさんだったりとか、あと MCU のブラックパンサーのお母さんの役やってたアンジェル・バセットさんに、もうあとはハリウッドで活躍するアジア系の女優さんといえばミシェル・ヨーだと思うんですけど、このミシェル・ヨーも出ていたりとか、あとここ数年で多分一番話題になったであろう海外ドラマゲームオブスローンズのあのサーセイ・ラニスターを演じていたレナ・ヘディとかも出ているんですよ。結構豪華だなって個人的には思っていて、でそんな彼女たちが犯罪組織に立ち向かうバイオレンスアクション、もうこれは見るしかないなと思って非常に楽しみにしています。でざっくりとしたあらすじなんですけど、舞台はですねネオンきらめくとある犯罪都市ですね。もうあらすじの一文目がネオンきらめくとある犯罪都市で始まるあたり、なんかあのちょっと B 級なアクション映画の香りがしていて、個人的には非常に楽しみだなって思っていたりします。あのジョン・ウィックとかをさらにこう B 級感強めにしたような映画になるのかなっていうような感じですね。主人公は暗殺組織に所属している凄腕の殺し屋サムですね。で、そんな凄腕の主人公サムがですね、ターゲットの娘をどうしても殺せずに、その子をかくまったせいで組織に追われて命を狙われてしまうんですね。バイオレンスアクション好きだよとか、まあ、あとはちょっと中二病の香りがするような映画が好きだよみたいな方とかはですね、ぜひちょっとチェックしていただけたらなと思います。はい、続いて3月18日公開の気になる映画3本目が底知れぬ愛の闇ですね。こちらがプライムビデオで独占配信される予定の作品になってます。劇場公開はおそらくされなさそうですね。で、これなんで気になったかっていうと、ベン・アフレックとアナ・デ・アルマスが共演した作品なんですよ。で、このベン・アフレックとアナ・デ・アルマスはこの作品の共演をきっかけにしばらく恋人同士だったんですけど、おそらく今はもうちょっとお別れしてるような感じかなと思います。で、ベン・アフレックといえばやっぱり DC エクステンデッドユニバースのあのバットマン役でも結構有名ですし、あとは俳優だけではなく映画監督としても非常に精力的に活動していて、アルゴという作品でアカデミー賞作品賞監督賞を取ったりとかしてますね。で、アナ・デ・アルマスについてはブレードランナー2049の女医役とか、あとはナイブスアウトの看護師の役だったりとか、最近だと私すごい好きな役だったんですけど00ノータイムトゥーダイのパロマ役をやっていたりとかして、ここ最近非常に話題の俳優さんの一人かなと思います。で、この作品がですね、一応エロティックスリラーというジャンルになっていまして、予告編多分見ていただくと一番わかりやすいかなと思うんですけど、ベン・アフレックとアナ・デ・アルマスがですね非常にエロティックな雰囲気をもう予告編で醸し出しているんですよ。私もうちょっとヒューマンドラマっぽい作品かなって最初思っていたので、予告編と日本語のあらすじを見ておーって思った感じですね。で、簡単なあらすじなんですが、ニューオリンズに住んでいる裕福な夫婦の役をこのベン・アフレックとアナ・デ・アルマスが演じています。で、そんな裕福な夫婦の結婚生活が少しずつ崩壊していくところから物語が始まっていくみたいですね。基本的にはこの夫婦の心理戦っていうのが結構中心になっていっているみたいです。はい、続いて3月25日金曜日公開の気になる映画1本目がナイトメアアリーになります。こちらの作品はギレルモ・デルトロ監督の最新作ですね。ジャンルはサスペンススリラーなんですが、予告編を見る限りだとちょっとファンタジーっぽい気配もするんですよね。そのあたりやっぱりデルトロ監督の作品だなっていうような印象でした。で、この作品は賞レースでも結構話題になっていて、2022年第94回アカデミー賞では作品賞に加えて撮影、美術、衣装デザインの計4部門にもノミネートされています。この作品を作ったギレルモ・デルトロ監督なんですが、パンズ・ラビリンスとか完成度の高いファンタジー作品を作ることでも有名な監督でして、あとはパシフィック・リムみたいな非常にですねこうオタク受けもするような SF アクション映画とかもしっかり作ってるような監督になってます。どの作品も本当に完成度が高いものが多くて、私もですね非常に大好きな監督の一人ですね。出演陣も豪華でして、ブラッドリー・クーパー、ケイト・ブランシェット、トニ・コレット、ウィレム・デフォー、リチャード・ジェンキンス、ルーニー・マーラーなどなど、 多分映画を結構見てる方だったら、あ、知ってるっていう方がいっぱい出てるような作品になってます。で、主人公を演じているのがブラッドリー・クーパーなんですが、彼はハングオーバーシリーズとか、あとアメリカンスナイパー、アリスター誕生などでも有名な方ですね。ちなみにアリスター誕生では出演だけではなくて監督もしてるんですよ。本当に非常に才能豊かな俳優さん、監督さんの一人っていう感じですね。で、この作品がですね、ブラッドリー・クーパー演じる主人公スタンがとある怪しげなカーニバルの一座と巡り合っていくことで、次第にですね、自分の人生を狂わせていくっていうようなお話になってるみたいです。あんまり詳細なあらすじっていうのが公開されていなくて、予告編からもなんとなくこう雰囲気しかこう読み取れないような感じになってるんですよね。なので、あんまり深く前情報を入れすぎずに見に行くのが、この作品は結構面白いんじゃないかなと思っています。で、デルトロ監督ってもともと独自の世界観を作り込むのが非常に上手い監督なので、予告編見てピンときたら、ぜひですね、こう没入感のある映画館でしっかり見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、続いて3月25日金曜日公開の気になる映画2本目がベルファストですね。俳優だけでなく監督、舞台演出家としても世界的に活躍するケネス・ブラナーが自分自身の幼少期の体験を参考に描いた自伝的な作品になってます。で、この作品がですね、ナイトメアアリ以上に賞レースでもかなり話題になっている作品でして、2022年第94回アカデミー賞でも作品賞、監督賞の他になんと計7部門にノミネートされた作品にもなってます。で、この作品予告編見てあって思ったのは、アルフォンソ・キュアロン監督のネットフリックスオリジナル作品のローマという作品があるんですけど、このローマも監督の自伝的な作品として作られた映画になっていて、アカデミー賞にノミネートされたりとかなり話題になったんですよね。このローマとちょっと似たような、同じような香りがするなと思いました。で、基本的にはですね、やっぱ監督が自分自身を投影した映画ってめちゃくちゃ面白いんですよ。例えば日本で言っても、私シン・エヴァンゲリオンとかもそうだなと思うんですけど、監督の好きなものだったりとか、あとは監督が幼少期とか学生時代とかに非常に強い影響を受けたものっていうのをテーマに描いた作品って、なんかこう人を引きつける魅力があるんですよね。非常に個人的で、一見共感できないような趣味だったり、あとはその人の生い立ちだったりしても、個人的なことをとにかく真摯に描いた作品ってめちゃくちゃ胸に響くんですよ。ケネス・ブラナー監督が自分自身の幼少期の体験をしっかり入れ込んだこのベルファストという作品も、かなりですね、こう見る人々の心に刺さるような映画になってるんじゃないかなと思います。で、このケネス・ブラナー監督はですね、監督業だけではなくて俳優業もかなり積極的に活動されている方でして、例えば主演と監督どちらもやってるよっていうような作品だと、ポワロシリーズオリエント急行殺人事件とか結構話題になりましたよね。あとは監督作だけで言うと、MCU のマイティーソーも担当してたりしますね。で、俳優業で最近ので言うと、テネットで、結構強烈な悪役をやっていたりとかして、非常にですね、本当に出てる映画も探すとたくさんあるので、気になるなって方はぜひですね、ケネス・ブラナー監督チェックしてみてください。はい、で、この作品のあらすじなんですが、監督のケネス・ブラナーの出身地である北アイルランドのベルファストが舞台になってます。で、主人公はベルファストで生まれ育った9歳の少年バディですね。この主人公のバディがケネス・ブラナー監督の幼少期をモデルにしたキャラクターなのかなっていうような感じですね。で、彼は家族と友達に囲まれて映画や音楽を楽しむような、こう充実な毎日を過ごしていたんですね。ただですね、この当時の北アイルランドといえば、プロテスタントとカトリックが結構激しい衝突を繰り返した土地でもあるんですよね。で、この作品でも1969年8月15日、プロテスタントの武装集団がカトリック住民への攻撃を始めるんですよ。で、穏やかだったバディの世界っていうのがもうあっという間に崩れ去っていくんですよね。で、住民が本当に全員顔なじみで、一つの家族のようだったこのベルファストがですね、もうこの1969年8月15日を境に分断されて、もう暴力と隣り合わせの日々になってしまいますと。で、バディと家族たちも故郷を離れるかどうかっていう決断を迫られてしまうんですが、さてどうなるのかといったようなお話になってます。 で、この北アイルランドの衝突って結構ですね、根深い印象で、私もあんまり詳しくないんですけど、イギリスの映画とかだと本当によく取り扱われるテーマなんですよ。なのでちょっとこの機にいろいろ勉強しようかなと思っているので、3月25日までまだちょっと日があるので、いろいろ参考資料とか手に入れて、まあ、勉強しつつこの映画の公開待とうかなと思っています。はい、続いて3月25日金曜日の気になる映画3本目がボイジャーですね。この作品が宇宙船という閉ざされた空間で困難に立ち向かう若者たちを描いた SF 作品になってます。で、こちらニール・バーガー監督の作品なんですが、この監督がですね、ティーン向けのアクション SF 作品ダイバージェントを作った監督なんですよ。私実はですね、ダイバージェント案外好きな作品でして、ちょっと B 級感のあるティーンたちがたくさん出る、まあ、アメリカで割とよくあるタイプの映画なんですけど、こういうあの B 級ティーン向け SF 映画って結構面白いんですよね。割と SF アニメ作品とかが好きで昔からよく見てたよって方は案外響くんじゃないかなと思っています。で、出演陣がですね、注目の若手俳優を結構揃えていて、レディープレイヤー1の主人公をやっていたタイ・シェリダンだったりとか、あとは割と最近映画にも精力的に出演しているあのジョニー・デップとパネッサ・パラディの娘ちゃんのリリー・ローズ・デップも出ていたりとか、あとはですね、ノーラン監督のダンキルクの主演に抜擢された経歴があるフィン・ホワイトヘッドとかも出演していて、割とですね、ハリウッド映画よく見るよって方は、ああ見たことあるっていう若手俳優が揃ってるんじゃないかなと思います。で、さらにですね、この宇宙船にいる若者たちの共感役をコリン・ファレルがやってるんですよね。もうコリン・ファレルといえば、もうここ数年もう本当に引っ張りだこでして、ファンタスティック・ビーストの一作目でグレイブス長官やってたりとか、あと今公開中のザ・バットマンでも、まあ、ちょっとですね、あの変わった役をやってたりするんですけど、もうここ最近もうコリン・ファレルの出る映画って本当に面白いものが多いですし、まあ、彼自身も非常に精力的に活動しているっていうこともあるので、最初このボイジャー、結構 B 級集がこう強い作品なのかなと思ったんですけど、俳優陣は本当に演技力のある俳優をしっかり揃えているので、この辺は結構楽しみにしてたりしますね。で、一応あらすじについてなんですが、地球温暖化による飢饉が人類を襲ったことで、まあ、訓練を受けた30人の子供たちが居住可能な新たな惑星へ探査隊として派遣される計画が実施された世界が舞台になってます。で、子供たち30人をその宇宙の探査艇に乗せるって、まあ、結構大変なことだと思うんですけど、トラブルもたくさん起きそうですし、まあ、それをですね、なんとかコリン・ファレル演じる教官リチャードがまとめていたんですけど、実はですね、これちょっと裏がありまして、なんとこの子供たちは毎日飲む薬によってこう人間としての欲望が抑制されていて、まあ、教官のリチャードにこう従順になるように仕組まれていたらしいんですよ。で、それに彼らは気づきまして、薬をこう拒否して本能の赴くままに行動するようになってしまうんですね。で、このことがきっかけで、まあ、とある事件が起こって、で、まあ、こう船内に割とこうパニックが広がっていくのだが、果たして彼らの運命やいかにっていうようなお話になっています。まあ、宇宙船という閉鎖空間の中で、まあ、ティーンが30人も揃っていて、まあ、その中でいろんなこと起こるよねっていうようなお話になってますね。まあ、程よくこうサスペンス要素だったりとかアクション要素だったりとかが組み込まれたような SF 作品になってるんじゃないかなと思います。はい、続いて3月25日金曜日公開の気になる映画最後の一本がアンビュランスになります。この作品がアルマゲドントランスフォーマーシリーズのマイケル・ベイ監督の最新作になってますね。で、この映画の主人公ダニー・シャープ役を私のすごく好きなジェイク・ギレンホールが演じてるので、それを知って、あ、見たいって思ったような感じですね。最近だと MCU のスパイダーマンファーフロムホールのミステリオ役が結構有名かなと思いますね。で、個人的にはジェイク・ギレンホールといえばやっぱりですね、ブロークバック・マウンテンとかナイトクローラーとかノクターナル・アニマルズとか、ああいう結構こう重厚な作品に出ている時のジェイクが結構好きだなっていうような感じですね。で、こちらの作品がですね、監督がマイケル・ベイということもあって、結構スピード感のあるアクション映画になっているんじゃないかなっていうのが割と予告編を見た感想ですね。で、あらすじについてなんですが、ジェイク・ギレンホール演じる主人公のウィルは元軍人の役ですね。で、癌に侵された妻の手術資金を工面しようとですね、血のつながらない兄のダニーと一緒に、なんとですね、大金を強奪する銀行強盗に手を染めることになるっていうようなお話になってます。 元軍人とはいえやっぱり強盗のプロっていうわけではないので、計画通りに行かず警察に追われてしまうんですね。でそこで警察から逃げようとして乗り込んだのが、なんとですね、ウィルが強盗中に撃って瀕死になった警官を乗せた救急車だったっていうようなお話になってます。でその救急車に乗り合わせた救命士キャムというキャラクターがいるんですけど、このキャムをですねエイサ・ゴンザレスが演じているんですよ。彼女がですね、まあ、非常に美しい演技力もある女優さんの一人なんですけど、ベイビードライバーとかワイルドスピードとか、あと最近だとパーフェクトケアで主人公の恋人役をやってたんですけど、その役もですね非常に良かったですね。割と最近私の中で注目度の高い俳優さんの一人なので、その点でも結構この作品楽しみにしてますね。でマイケル・ベイ監督の作品といえばやっぱりド派手なアクションだと思うんですけど、予告編を見る限りだとこのアンビュランスも逃走劇の割には結構ド派手なことが起きてそうな印象だったので、やっぱりこれもしっかり映画館で見ていきたいなと思っています。ぜひですね気になる方は予告編含めていろいろチェックしてみてください。はい、ということで今回は3月公開の気になる映画をいくつかご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。少しでも参考になっていれば幸いです。今後もこういった映画情報とか、まあ、あとはもうちょっと何気ない放送とかも増やしたいなと思うので、ぜひですねまた聞きに来ていただけると嬉しいです。それでは長々とここまでお聞きいただきありがとうございました。宮間でした。バイバーイ。